礼拝備えの賛美歌288番を歌いましょう。
Thank you.
ただいまより2010年4月25日復活節第4手術の礼拝を始めます。これは主の御業。私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日。今日を喜び歌い、喜び踊ろう。唱詠539番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天に明かします我々の父よ、我が子は皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我々の日常の糧を今日も与えたまえ、我々に罪を犯す者も我々が許すごとく我々の罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪へ救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何のものならではない。
アーメン。講読文第32番詩139編を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。 主よ、汝は我を探り、我を知りたまえり。汝は我が歩むをも我が伏すをも探り出し、そは我が舌に一言ありとも、汝は前より後ろより我を囲み、かかる知識は意図くすしくして我にすぐ、我いずこに行きて汝の御霊を離れんや、我天に昇るとも汝かしこにいまし、我あけぼのの翼を借りて、かしこにてなお汝の見て我を導き、暗きは必ず我を覆い、汝の御前には暗きものを隠すことなく、夜も昼のごとくに輝けり、神よ、汝のもろもろの身思いは我に尊きこといかばかりぞや、我これを数えんとすれども、その数は砂よりも多し、神よ、願わくは我を探りて我が心を知り、願わくは我に横島なる道のありやなしやを見て、賛美歌501番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の神様、兄弟姉妹とともに御堂に呼び集められましたことを感謝をいたします。過去から未来にわたって全世界を治めたもう方であって、地上のあらゆるものを作られ恵みを賜り、今私たちの周りを春の命でいっぱいにしてくださる神の皆を賛美をいたします。過ぎました一週間は私たち一人一人を支え導いてくださりありがとうございます。しかし私たちは誠に心が弱く、イエス様の御言葉に背くような考え方や行動をしがちであったことを懺悔をいたします。私たちはこのように自分中心で神様から離れ、罪の中から抜け出せないのに、神様は一人後のイエス様が十字架にかかって苦しみを受けられ、死ぬことと引き換えに私たちの罪をすべて許してくださいました。イエス様のご受難と神様の大きな愛を覚えて、私たちは懺悔と感謝とを捧げます。今日の午後は墓前礼拝が行われます。大切な人を亡くした者の悲しみは時が経っても消えることはありません。しかし悲しむ者のそばにいつもイエス様がいて支えてくださったことを思い感謝をいたします。信仰の先輩たちがイエス様と共に生涯を走り抜かれたことに思いを寄せて、私たちも信仰に励むことができますように。先日の中国青海省の大地震で非常に多くの方が亡くなり被災をされました。救助隊員が高山病になったり、政治的配慮による救助隊の制限などで救援活動が難航しています。少数民族問題も絡んで多くの弱い者たちが苦しんでいます。神様の御顧みをお願いいたします。そして私たちがなすべきことをお示しください。病を持った方々や高齢の方々を覚えます。共に祈り支え合うことによって主の恵みにあふれた高野原教会としてください。ただいまよりあなたから新しい御言葉をいただこうとしていますが、伝えられる御言葉をしっかりと受け止められるよう心の準備をさせてください。あなたに代わって御言葉を取り継いでくださいます遠藤牧師を祝福し、十分にお強めください。今日の礼拝を覚えながらも、体の具合やその他さまざまな事情で集い得ない兄弟姉妹のそばにも共にいてお支えください。このお祈りを改宗の祈りに合わせて 主イエス・キリストの御名によってお捧げをいたします。
アーメン。
賛美歌285番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は旧約聖書845ページの 詩編16章1節から11節までと、新約聖書196ページのヨハネによる福音書14章1節から6節までです。聖書朗読の後、命の道を教えてくださいという題で遠藤牧師を通して主の御言葉をいただきます。
神を守ってください。あなたを避けどころとする私を主に申します。あなたは私の主、あなたの他に私の幸いはありません。この地の聖なる人々、私の愛する尊い人々に申します。他の神の後を追う者には苦しみが加わる。私は血を注ぐ彼らの祭りを行わず、彼らの神の名を唇に上らせません。主は私に与えられた分、私の杯、主は私の運命を支える方。計り縄は麗しい血を示し、私は輝かしい髭を受けました。私は主を讃えます。主は私の思いを励まし、私の心を養うと諭してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は右にいますし、私はやることがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。心を騒がせるな、神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょう、言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った、主よ、どこへ行かれるのか私たちにはわかりません。どうしてその道を知ることができるのでしょうか。イエスは言われた、私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことができない。
一人の青年との出会いについて、冒頭に紹介させてください。先週の日曜日の牧会祈祷で少しだけ祈りました。私たちとこの教会から派遣されているタイのワークキャンプに行っている青年の一人が、末期の癌だという宣告を受けられました。 胃にあったがんがリンパを通り、いろんなところに転移したというお知らせでした。あと1ヶ月という宣告を始め受け、そして、治療の会があって、半年から1年というふうに、宣告を受けた。関係の渡辺圭一郎先生から、連絡があり、そして、会いに行きました。お会いする前は本当にどんな声をかけていいのか、まだ20歳、少し過ぎた、彼が、どんな面持ちでいるんだろうか、とても、重い気持ちで訪問しました。私が驚いたのは、その彼の目、不安や悲しみ、苦しみ、私よりもはるかに若い彼がその目に力を携え、何よりも自分の病を受け入れ、またその先にある命を見通すような目をしていました。もちろん不安や命の限界についていろんな思いを持っている。しかし、その先にある道のりについて驚くほどはっきりとした目を持って見ていた。話を伺うといろんな紆余曲折があり、もう、襖や周りのものを全部こう、蹴破ってむちゃくちゃになりたい、そう思ったりですね。もう自分から、死んでもいいんじゃないか、そう思うような思いもあったそうです。しかし、彼がその先にある道を見出す一つの大きなきっかけは、家族の存在でした。当然のことですが、家族、特にお父さんお母さんの落ち込みを、息子がもうすぐいなくなるかもしれない、その悲しみ、怒り、落胆の中いた。しかし、いち早く立ち直ったというか、その新しい道を見出したのはお母さんだったそうです。自暴自棄になりそうな彼に対して、お母さんは、ラザロの復活の話をされ、そして、あなたは、どっちの道を選ぶのか。目の前に迫っていた死の道、もしくは、その死を越えた先にある、主にある命の道を選ぶのか。お母さんは迫力を持って彼に迫り、そしてその時に彼もまた新しい力と平安を得たそうです。そしてその時の彼から示されたのが今日の詩編。自分がこの詩編によって生かされている、母の祈り、家族の祈り、そして自分が出会ったこの詩編によって、自分の中でも死に向かっていた自分が方向を変えて命を選ぶ。詩編の16編は神様に対する賛美、しかしその苦しみの中から生み出された賛美とされています。冒頭には、神を守ってください、あなたを避けどころとする私を、とあります。身の危険や様々な敵がいなければ、このような祈りをする必要はありません。もう守られているわけですから、神をありがとうございます、それでいいわけです。しかしここには、神を 守ってください。今何らかの形で命が脅かされ、さまざまな形で心の平安が乱されている、そのものが歌う、守ってください。その祈りの先には、あなたの他に私の幸いはありません。4節、他の神の後を追う者には苦しみが加わる。詩編は一つの方向性、すなわちあなた神一人、ただ唯一の神のみを追いかける。他の神の後を追う者、血を注ぐ異教の祭りをする者、見栄えの良い者、救いをすぐに提供するような他の神々、そういったものに惑わされてはならないこと。あなたの他に私の幸いはありません。ただ唯一の神、今日の全体の話の中で流れで言うと、ただ一つの道しかない、他の神の後を追う道に行ってはいけない、ただ主の道のみを歩む。なぜなら主が私に与えられた杯、苦しみも喜びもすべてあなただけ、神だけが私に与えられた。七節、私は主を讃えます。主は私の思いを励まし、私の心を世ごと諭してくださいます。たった一本の道、神の道、それを見出したこの作者が神を賛美し始める。世ごと諭す、八節には絶えず主に相対しています。神の道を選んだそのものに対して神は世ごと、また絶えず共にいてくださる。主は右にいます。最も自分にとって大切な場所、神は私たちのそばでいつもいらっしゃること。それによって冒頭には主を、神を守ってくださいと祈っていたこの詩編の著者が、私は揺らぐことがありませんと変えられています。敵によって、さまざまな不安によって揺らいでいたこの作者が、唯一の神に向き直り、その神の道を歩み出した。そこで神が常にいてくださること、また自分の一番そばにいて守っていてくださることが分かったとき、私は揺らぐことがありません。その揺らがない喜び、憩い、魂が踊り出すようなその喜びを歌い、十節、あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。魂が黄泉、死んだ後、 死の底にある場所、そこに渡される。人が命の終わりに墓に入る。詩編の著者はその道のりを歩み出したとき、主の道を歩み出したときに、その魂は黄泉に渡されず、墓穴を見させず、命の道を神が教えてくださる、その喜びを最後に締めくくって歌っています。冒頭に紹介した彼もまたこの十節の言葉、私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます、この聖書の箇所に慰められ、自分は生きる、そのことを選んだ。1時間ほど彼と話をして、家族と一緒に祈った後、家路に着き、またその後ずっとそのことを反芻しています。死を目前にしている彼が、私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。神様が働かれたその御言葉、彼が生きるその源となっている御言葉、命の道、どのような道を主は彼に示されたんだろうか。私たちは自分たちに残された時間を認識することは普段はあまりありません。しかし大切な人を失ったとき、もしくは大きな病、苦しみの中に陥れられたとき、この時はいつ終わるのだろうか、悲しみの時はいつ終わりを迎えることができるのか、むしろその苦しみの道を早めたいとさえ思ってしまいます。命の道がどこにあるのか、どのような道なのか、それを探る一つのヒントはその時です。時間、聖書の中には時間について二つ大きな時が示されています。クロノスとカイロスということで、お聞きになった方がいらっしゃるかもしれません。クロノスという時は、いわゆる、英語のクロックとか、その、普通の、時、ある方は、人格、それから置かれた状況とは全く関係のない時間と説明しています。私たちに与えられた時の中で、人格やその人が置かれている状況、例えば、民族、国籍、性別、いろんな私たちの中にある差、そういったものに関わらない。私がどういう人間であるか、どういう人であるか、どういう人生を歩んでいるか、それには全く関わらずに、流れていく時とでも言いましょうか。それを、クロノスという言葉で表しています。私たちは普段このクロノスという時、すなわち、一秒一秒時間が流れていく。今日、私たちが出会ったこの時間は、しかし、クロノスの時から言えば、2010年4月25日、11時12分。もう13分になる。そういう形でどんどん流れていく時。 神が与えられた命を考えるときに、このクロノスという時はある意味、まあ、客観的であり、そして冷淡でもあります。流れてしまった時間、失われてしまった時間を取り戻すことはできない。しかしながら聖書の中にはもう一つの時間が示されています。カイロスという言葉で、紹介されています。クロノスというこの客観的な時間に対してカイロスという時は、まあ、その正反対にありますけれども、人格の関わり、人格的な出会い、私たちの置かれた心理的、社会的状況に関係のある時間です。ですから、時にクロノスの時間とは、まあ、相反する時がある。少しその、カイロスを紹介するために、洗礼を受けた時のことを、まあ、洗礼を受けていらっしゃる方は、その時のことを思い起こしていただきたいと思います。入門講座、二人の方と共に入門講座を、しましたけれども、その中で、新しい命とは一体何なのか、神によって復活する、生まれ変わるというのは一体どういうことなのか、そういう話をして、いつも入門講座をすると、復活のところとかですね、新しい命になると皆さんこう目がポカンとなるというか、私の説明ももう一つ、的を得ない、そういう時が、あったように思います。しかしこの時、クロノスというこの時、すなわち客観的に流れる時の考え方だけから読んでいくと、もう二十歳を過ぎている。30歳、40歳、ある人は60歳、80歳。その人が生まれ変わるということはありえないわけです。客観的に流れる時間をですね、元に戻して生まれ変わるということは絶対にありえないわけです。しかし、洗礼を受けられたとき、新しい命に生まれ変わる。古い自分に死んで、新しい命に生まれ変わる。少なくとも入門講座ではそういう話をしています。その時に説明できればよかったんですが、今になってより分かってきたのは、イエスが示している時、聖書がその新しい命に生きる。それはカイロスという時。すなわち、自分の、まあ、クロノスでは例えば20歳、30歳、40歳、その年齢を生きてきた。でも、主と出会わないその歩み。その歩みについてイエスは、時に批判し、また、その歩みを変えることを促しました。新しい命に生まれ変わる。イエスと出会った弟子たちが新しい命に変えられた。クロノスではただイエスと出会った、紀元後30年の出来事かもしれません。しかし、弟子たちの人生にとっては決定的な時でした。日頃のなりわいの中に生き、なんとなく人生を過ごしていた。しかし彼らに神の手が働いた。神が自分の人生の中で働かれた。そして彼らは神の身腕として働くためにすなどられた。イエスが生きたのはたった3年と言われています。 この3年の中で出会った一人一人の人生に働きかけた。その御手を置かれ、新しい命に生きる命を与えられた。決定的な出会いの中で、今まで意味がなかったその人生が意味あるものに変えられた。洗礼はまさにその自分の命が神と共に生きる新しい命に生まれ変わる時であります。神と共に歩むその命の道を考える時、私たちはクロノスの客観的な歩みではなく、主と出会うその一点に集中する時間、そこに私たちの寿命やむしろ死をも超える神の命の道、命の時間が与えられていると思うのです。詩編の命の道の命という言葉、この言葉の中には方向を示す意味合いが強められているそうです。すなわち命の道の行き先がどこにあるのか、そこは黄泉でなく墓穴ではないということ。命の道の方向は神の方向、黄泉でもなく墓穴でもなく先にある神の場所、そこに向けられている。ヨハネによる福音書にこの命のこと、道のことが書かれています。ヨハネの14章、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。弟子たちと別れる前のイエスが弟子たちに、心を騒がせるな、神を信じよ、そして住む場所があるということを示しているところです。しかし弟子たちは、その道は一体どこにあるのか、あなたが行かれる場所、あなたがおっしゃっているその住む場所は一体どこにあるのでしょうか。命の道はどこにあり、またどのようにすればその命の道を通っていくことができるのでしょうか。そうトマスが問いかけています。イエスの答えは6節、私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。私は道である、命である。私を通らなければ父なる神のもとに行くことができない。イエスはトマスの問いに対して、どのようにすればその命の道に行くことができるのか、どのようにすればあなたのいらっしゃる神のいらっしゃるその場所に行くことができるのか、その問いに対してとてもシンプルに、私自身が道である、私自身が命である、私を通らなければ父のもとに行くことができない。先ほどの詩編と共通しているのは、唯一の道。イエスが示しているのは私、たった一つの道しか示されていない、主イエスの道。その道を私たちが歩むのであれば、そこに永遠の命が その永遠の命の道が備えられているということを弟子たちにはっきりと示しているわけです。ヨハネによる福音書はイエスの道、永遠の命に至る道について、二つのキーワード、一つは最初に出てくる初めに言葉があった、言葉です。主の言葉、命の言葉、神の言葉、この言葉から主の御旨を聞き取ること、命の道はその御言葉の中に必ず示されていること、もう一つは愛です。弟子たちの足を洗った場所でも出てきますし、互いに愛し合いなさいという言葉が何度も出てきます。命の道を歩む、少し私なりに言い換えると、主イエスが歩まれたその歩みの後を私たちが従って歩んでいく、主の御言葉によって示された道を歩む中で、本当にイエスの足跡をたどる、イエスの後をたどる、その時に問われているのは、そこで出会う人、与えられた人とどのようにあなたが関わっていくのか。自分一人がその命の道を行くのではない、そこでは必ずいろんな人との出会いが与えられ、ある人はその命の道を見出しながらも逆の道を行こうとするかもしれない、もしくは自分が反対方向を歩んでいるのかもしれない。イエスは互いに愛し合うこと、そしてその主の御言葉から学ぶことによって、私たちは間違えずにその主の足跡に従っていくことができる、命の道を歩むことができる。先ほど申しましたように、洗礼が新しい命であるとすれば、洗礼を受けることはこの新しい命の道、主の御言葉と愛によって養われるその道のりのスタート地点に立つことだと思っています。教会の方にはぜひそのお二人を覚えて祈っていただきたいと思いますし、また私たちもその命の道を歩む中で、主に喜ばれる道のりを歩んでいるのか、御言葉を本当に養いとしているのか、隣人を愛しているのか、命の道は決してたやすい道、楽な道ではないと思います。むしろクロノスの時間を生きた方が、客観的にあまり人と関わらず生きた方がもしかすると楽なのかもしれません。しかし主は私たちを捉え、私たちをここに呼び集め、そして命と命がぶつかり合うような意味のある生き方を私たちに迫っています。命の道を教えてくださる主のたった一本の道のりを、私たちが共にたどるものとなることを祈り願っています。お祈りします。神様、 人の青年によって示されました聖書の箇所から、またヨハネの福音書から命の道についてその聖書を読み、またあなたの与えられた時について共に思いを馳せました。あなたが私たちに与えてくださっているかけがえのない時、同時にあなたによる時は私たちの命を超える、死をも超えるものであることをどうか私たちが信じることができますように。黄泉は墓穴を見させず、あなたによる頼むものを必ずあなたの良き場所に導いてくださる、そのことを私たちが信じ、御言葉とあなたの愛に従って歩むものとなさしめてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌第2編185番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。 感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御在天の神様、今朝も敬愛する兄弟姉妹とともに御堂に集められ、主日礼拝を守ることができましたことを感謝申し上げます。ただいま遠藤牧師を通じましてあなたの御言葉を伺うことができました。どうかあなたの御言葉に従い、命の道を歩んでいけますようにお守りください。ただいま捧げましたものはあなたからいただきましたものの一部です。どうかご用のためにお使いください。これらの感謝と祈りを我らが尊き主イエスキリストの御名を通してお捧げします。アーメン。
今日新しくいらっしゃいました方、それから誕生者を覚えて祈りたいと思います。その場で、お立ちいただければと思います。杉山康平さん、それからのりこさんとお呼びしますか。あ、はい、ちょっとお立ちできないのでどうぞお座りのままで、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、今日お誕生日を迎えられます、牧山玲子さんを覚えて祈りたいと思います。神様、敬愛する姉妹、牧山玲子さんが、この地上での尊い命をあなたからいただきましたことを覚えて祈っております。どうか、あなたが、その尊い命を守り、また、その信仰の道のりをあなたが守り導いてください。あなたによって、この教会に共に集い、そして、これからも礼拝を共にすることができますように。信仰の歩みを共にすることができますように、あなたが導きを与えてください。この祈りを、主イエスキリストの御名によって、あなたの御前にお捧げいたします。アーメン。牧山玲子さんです。おめでとうございます。以上です。
それでは、修法に基づきまして、報告をいたします。修法の、主日礼拝のページの右下の方の、礼拝後の集会、今日の礼拝後の集会ですが、この後コーヒーアワーがございます。それでも多くの方をお残りくださって歓談の時を持っていただきたいと思います。そしてその後聖歌隊の練習が行われます。そして午後2時から午前礼拝が大阪生駒霊園教会墓地において行われます。車の送迎が必要な方は午後1時に出発します教会の車をご利用ください。でこの墓前礼拝におきまして、竹村陽一さんの納骨が行われます。その下ですが今週の集会、 聖書講座が28日水曜日午前10時30分より行われます。晩祷会は同じ28日水曜日の午後7時から行われます。次のページに行きまして、街道清掃は5月1日土曜日、ご覧の方々の奉仕によって行われます。その次、遠藤牧師の予定ですけれども、30日の金曜日午後が遠藤牧師の面会日になっております。次の聖日ですけれども、5月2日日曜日は復活節第5主日の礼拝が午前10時30分より行われますのでお覚えください。からその下に行きまして、来週の主日礼拝の礼拝後の集会ですけれども、第2回5月度の定例役員会が午後1時から行われます。その前に印刷漏れですけれども、聖歌隊の練習がありますのでお覚えください。以下は各地でお読みいただきたいと思います。
補足とご紹介したいことがございます。教会総会2の右下のところで、2の場所、2名の事態のことが書かれています。役員会の修正案で説得を続け、その間に2人の者が役員の職務を行うことが決定しました。その、その後、和田京子さんから役員に就任しますというお返事がございました。ですから、来週の5月の2日に、和田京子さんの役員の、就任式を執り行うことができる、このことを本当に喜びを持ってお知らせしたいと思います。それから、第2回の合同役員会、ここに、示されております、役員分担もまた5月2日に少し、アレンジすることになるかと思いますが、基本的に、このメンバーが、現任役員、それから、役員会では、お一人がお引き受けになった場合は、まず、枝下さんが、退任されるということになっておりますので、そのことをまた次週話し合ってもう一度、皆さんに、示すことができると思いますが、暫定的にこのメンバーが、今、こういう分担となっております。それから3番のところですけれども、賛美歌21の練習を、毎回ではありませんけれども、年間何度か、したいと思いますので、10時10分から、ペンテコステの日ですけれども、10時10分から10分ほど行いますので、覚えてご出席ください。私の方から以上です。
それではグリーティングを行います。前後左右の方とお名前の交換をしてください。では唱詠の541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。